さて、ちょっと有名どころということもやりたくてですね、
はい、
まあ、あのバッハのゴルドベルク変奏曲はやっぱりエモいのは、うん、まあアリアがエモいのは分かるじゃん、
うん、
っていう話ですよね、うん、まあ、しかしここではですね、あの第30変奏
終わる
クオドリベット、だから1時間ぐらいあると、
うん、
でそれのこういよいよ一番最後にもう一回アリアが帰ってくるけど、
うん、
その帰ってくる直前の曲なんだよね、
うん、
でそれまでずっとさ、
うん、
あのゴルドベルク変奏曲はさ、ね、あのアリアのテーマがずっと変奏されてきてるんだけど、
うん、
クオドリベットの時にそのテーマが外れるんだよね、
うん、
であの開放感もあると思うけど、うん、しかしエモいよね、
うん、いや1時間以上聴いてきてさ、うん、なんかあそこでハッてして最後のアリアに入るっていう、はい、
じゃあ聞いてみましょう。
はい。素晴らしいね。
これなんか当時の流行歌をさ、
うん、
取り入れていけるっていう、
これ天才なんじゃないのか。
長いことご無沙汰さ、おいでおいでっていうさ、この歌詞の軽薄さがたまらない。
全然そんな曲になってないけど、うん、
いや本当はね、
うん、
メロディーだけだと思うのが流行歌だから、
うん、
だから流行歌だけ見てば、うん、そういうなんかあの本当に酔っ払ってさ、
うん、
もうなんていうの、これだから男がさ、
うん、
酔っ払った時に、うん、あの近くにいた姉ちゃんに向けて言ってる話ですよ、長いことご無沙汰さ、おいでおいでって。
そういうのじゃないかもしれない
じゃん。いや絶対そうだって、イヒビソーラングでしょ、ニヒトバイディアゲベスルさん、そうだもん、
うん、
絶対そういうことだと思うよ。なのに謎のエモ目に達してるっていう、
うん、これあれなのかな、当時の人が聞いたら、ああの曲だってわかるのかな。
いや分かったんじゃない、
ね、
うん、でここから次の旋律に始まるからさ、またこれがキャベツと株が俺を追い出したっていう。母さんが肉を料理すれば出ていかずに済んだのにっていうさ、またこれもまたさ、なんていうの、
ちょっと悲しくなってるからね。
どうでもいい歌詞がついててくるさ、しかしこれもさエモみですよね。
なんでこういう歌謡曲っぽいさ、
うん、
盛り上がりを作ったんだろう。
いやでもバッハはさ、うん、基本的に歌謡曲っぽい盛り合わせ、あ盛り合わせじゃない、盛り上がりはさ、
うん、
中にいっぱい入れててさ、だからマタイ受難曲でもさ、うん、有名なアリアって、だからあのペテロがさ否認した後のさ、うん、あの知らないって3回いた後に出てくるさ、あの有名なあのアリアあるじゃん、ティデリリンティンティデンとも、バッハかもしれないけど、あれとかも、あれシチリアーナっていう、だから歌謡曲だよね、当時の。だから当時の歌謡曲を受難曲の中にこう入れるの。まあ、隠して最初のね、アリアにこう戻っていくっていう。
すごすぎる。何なんだろう。
まあ、このアリアは有名だよね。
うん、
アリアもやっぱりすごいいいけど、やっぱりあの1時間ね聞いて、
いや本当
最後の最後、
うん、ね、あれも本当1時間聞くことにだいぶ意義がある、
意義がある。 MR が良かったね、近年聞いたものでは。
あの時ね、みんな途中寝てたけどね。
寝てた、
いや結構みんな寝てたんだけど、
あ
るポイントでみんながハッてハッてやっぱり起きるポイントがあった。なんかね、そこで演奏の空気が変わったんだよ、ね、
うん、
それを私は上から見てて、あみんな起きたって思って見てた。でもそれもすごいなと思った。
いや、エマラあの時謎の最新の注意を払ってさ、演奏してた。 まあ、アリアは至る所でかかってるので、いやだけど、まあ、これもまあもちもちいいんじゃないでしょうか、
いいですね、これもやっぱり、まあ、究極全部聞いてほしいっていう。
だからずっと聞いてね。
そう、それで
ずっと聞くとさ、第30変装 の、 あの謎解放感と謎エモみに行くっていう、だからそうなんだよね、あれがね、俺やっぱね、あの30変装があるとないとでは全然違うと思う、やっぱ最後のアリアの戻ってきた時の、やっぱね、すごい謎解放感があるんだよな、
上がっていくし、ね、
だから何ていうの、完璧に閉じてないっていうかさ、
親しみやすい感じは、
あそこに一個さ、ゴードリベッドがポッと挟まれることで、なんていうの、こうちょっとタガが外れるっていうかさ、ちょっとこうね、ぐにゃりとほぐれるっていうかさ、ほぐれるんだよな、そこだな、あれがちょっとエモみですね、
いいね、
さてと、あとはそうだな、ノリであれ聞きとくか、
何、
三崎九郎誕生の終局、まあ、声楽曲、まあ、あの合唱曲 もう大体素晴らしいし、もうマタイ受難曲にも素晴らしいコラールがいっぱいあるけど、まあ、ボカーですね、
はい、
今までこう
ボカ
ーボカーね、実演でも聞いた中でも、やっぱりあの三崎九郎誕生の、まあ、最後の曲、まあ、実はねこの曲は途中に一回出てくるんだよ、あの前半で、あの三崎九郎誕生に同じ曲が2回なるの、それがこの曲で、あのね、最初これ全あの始まってしばらく経ったら前半の途中でこれ出てくるんだ、いきなり、あれと思うんだけど、で最後にこの1曲前が、あの神の子羊、アニュースデイを、あのアールと、まあ、カウンターテナーがね、非常にこう塗ったりと、あのまああの短調の、あのずーっとこう沈むような、まあ、しかし敬虔な曲が鳴った後に、ドナノビスパーチェムですよ、我らに平和を与えたまえ、のまあ聞いてみましょう。どうするつもりだって。いやこれ本当すごくてさ、もうどんどんさ、どんどんこう高みにさ音楽が上がっていく感じ。だからさ、今日ずっと聴いてきた曲はさ、全部ホモフォニックじゃん、旋律と和声みたいな、あとあのウガンソチロクム曲はちょっと少しそれ違う話したけどさ、でもこの曲はものすごいポリフォニックにできてるんだよ、しかしポリフォニックにできてるのにさ、エモみはポリフォニックでもエモくなるよっていう、
いいね。
いいですよね。いやこれも事前に聞いた時にさ、うん、全体がさ、
うん、
こう何こう上がっていく感じ。そんなことあるはずないのにこうなんか全体上がっていく感じで、いやわはやばいすごい曲を書いてるなと。やっぱこれもね、1時間半くらいあるわけよ、
うん、
もうまあ演奏によってもっと長いんだけど、それの最後にね、
うん、
これが来るわけで、この前のアニュースデイがね、うん、本当にこう鎮痛な面持ちの曲で、
うん、
それがあった後にさ、うん、もう本当に本当に光が差すとしか言いようがない何かですよ、
うん、
それたかで、まあ、人の声がねそもそもものすごいエモみを含んだメディアじゃない、
うん、
それを使って、まあ、こんなところまで行くっていうことでね、
素晴らしい、
とても良いですね。
やっぱバッハいいね。
いいよ。だちょっとあれを弾いてほしいですね。あのフランス組曲 の, あの5番のサラバンド、
うん、
これはねアンコールでよく弾かれるんだよ、
うん、
さらにちっちゃくなった。いやこの曲さ、
うん、
ほぼ2声じゃん、
うん、
左、まあ、たまに左手側を打つけどさ、
うん、
基本的には2つの旋律だよ、
うん、
左手と右手の2本のね、
うん、
旋律ラインで、
うん、
こんな音楽ができるってさ、やっぱすごいと思うんだよね。
サラバンドってさ、
うん、
まあ、踊りの曲じゃん、踊れないよね。
いやこの演奏はことさらテンポが遅いのでもう全然踊りとかになってないけど、
いやなんかさ、あのバッハがさ、
うん、
作曲した当時からさ、
あでも様式化されてはいるよね、組曲、
うん、
聴くものとして、
うん、
演奏するものとしてそのリズムだけ取られてさ、これもすごい。なんかね、バッハとかどんな人ですかって言ったら、
うん、
まあ、このたったこれだけの音の素材で、
うん、
こんだけのニュアンスを生み出すことができた人ですっていう、
うん、
いやだから本当にこの後の後期のマッハとか何なんだって、あんだけの大編成でね、あんだけの
エモエモやろうと
してる、エモエモやろうとしてるけど、バッハの時にやっぱりこんだけさ2つの音がさお互い対話するだけでさ、
うん、
こんなことができてしまってるっていうのに、しかも言った通りでさ、
うん、
もうめっちゃ曲書いてるわけじゃん、
うん、
だってもうミサ曲なんてさ、あの 毎週さミサがあるからそのために書いてたわけで、まあ、仕事に片手間で書いてるわけですよ。だから真の天才、すごいのを作ろうと思って作ったというよりも、
書いたらこうなる、
書いたらこうなったっていう。
でもさ、
うん、
私バッハよく思うんだけど、始まりとか似てるのいっぱいある
じゃん、あるあるある、
なんかそれなのに、
うん、
そこから先がさちょっとずつ変わってい
って、うん、そう
そうそうそう、それでも超いいっていう、
そう
似てる曲はいっぱいあるんだよね、確かに。
うちのばあちゃんが死んだ時にこの曲をツイートで捧げました。ばあちゃんピアノの先生だからね。
ああそっか、うん、ばあちゃんも嬉しかったやろ。
やしかしいいですねバッハ、いやエモバッハは他にもたくさんあるからさ、今回は気が利く中心だったけど、もっといろいろ紹介していきたいですね、
はい、激しいバッハもね。
激しいバッハ例えば何？
いやだからさっきのなんだっけ、トッカータとフーガと
トッカーラとフーバーとか俺別にそんなどうでもいいけど、どっちかというといやあれやっぱりさパイプオルガンで教会で聞くとかだとさ、いやあれなんていうの、あのバッハの曲ってさ、なんかパイプオルガンってやっぱり宇宙だよねあれ、なんかもう謎の響きじゃん教会で聞くやつって、で あれとかで聞くのであるときに、あのいわゆるトッカータとフーガ、まあ、トッカータだよね、トッカータのあのなんかよく表紙も何もよくわからんさ、キロリルリキロリルリブギャーみたいなブギャーブギャーみたいなやつがさ、あの何何っていう感じがやっぱすごいこうありますでしょ、
教会で聞くバッハもやっぱいいよね、
結局エモミは口ずさめる説っていうのは、はい、その後も変わらず
変わらず
変わらずで
変わらず
いいんじゃないですか。
いやなんかあれだなと思って、やっぱ口ずさめるものはさ、みんな聞きやすいじゃん。
聞きやすい。だから俺はバッハがポップだっていうのは、その聞きやすいってことだと思うよね、だからバッハってさ、一方であれなんていうの、あのフーガの技法とかさ、音楽の捧げ物とかさ、謎の高みに達してる音楽があって、あれはあれでまたすごい、だけどあの宇宙みたいなさ、あのやつもあるけど、一方ですごいポップな音楽も書いていて、その振れ幅がやっぱバッハすごいと思うんだよ、でそれが同居してるっていうか、さっきのメサキグロ団長の最後のドラロビスパーチムもさ、すごいあの2世のフーガで非常に厳格にフーガとして構成されてるけどエモくなるとかさ、同じようにあのすごい構築的にできているところと、あのゴールドベルクもそうじゃない、だけど同時にエモい、で非常に、ね、厳格にできているとされている音楽の捧げ物とかもやっぱりエモい瞬間すごいエモいので、ああいうやっぱこう抽象的でありかつ人間的であるっていうのが、こう同居してる感じやっぱりこうすごいよね、
すごい、その後も不思議な感じがするんだよね、
だからぐるっと回ってやり、やっぱりバッハってさ、ものすごい普遍性を獲得してると思う、だから結局ポップスもね、だからそう、もう少しだけ突っ込んだ話をすると、結局あのバッハの平均率はさ、まあ、平均率で日本で訳されてるけど、あれ本当はあのウェルテンペラメントだから、そのよく調律された、あの楽器のための曲集で意味で、そのあの時にだからベルクマイスター3番っていうさ、あの調律法 が人気を博してきて、これだったら大体の調がいけるぜっていう、それによって転調っていうのを獲得するんだよね、でそれまではさ、転調するあの別の調になると本当に濁った音になるから、昔の人はもっとこうハモリに敏感っていうかさ、ちょっと音が濁るのがもう嫌っていう、ある種こうハモリ潔癖症みたいなところがあってさ、それにだから多様な調への展開ができなくなったんだけど、結局バッハの時に、あバッハの時っていうかバッハが、まあ結局バッハだけじゃないんだけど、バッハの時代のぐらいの時にそういういろんな転調する可能性が生まれ、しか人間の耳がそれを許容し始め、でそれに合わせて転調できるんだったらこんな曲はできちゃうよっていうのが、
なるほど、
まさにいわゆる平均率の第1週第2週じゃん、であそこのプレリュードとフーガでさ、大体の人間音楽、じゃもっと言うと転調を含めた調整音楽が持っている感情表現のあの幅っていうのは、大体バッハがパレットを作っちゃってると思うんだよね、で
なるほどね、
その後どんだけ あれしてもさ、機能合わせの範囲内だと、やっぱりこの全部そのバリエーションでしかないから、で従ってそういう風なものになると、でそ の調整音楽の中の機能合わせの機能和性の変化が人間にどういう感情を与えるかっていうのをめっちゃ分析してやったのが20世紀 あのバークリー音楽院とかやっていく、あのポップスの音楽理論で、したがってポップス、だから今全世界で流行っているポップスって基本的にあの バッハに全部基づいているとは基づいているとは言わないまでも、バッハが平均率とかいろんなさっきね今のその作った音楽の中で大体やっているコード進行の妙っていうのが
じゃあバッハがやってないことを探すにはさ、
うん、
もう日本とかさアフリカとかさ、
だからまあ調整音楽を外れるってことだよ ね。でだから今のポップスはだからだいぶ掃除方向になってると思うんだけど、うん、まあ、それでもやっぱりポップス の和製シークの魅力ってあるじゃない、
うん、
でそのエモさみたいなものがあるから、うん、だからぐるっと回ってやっぱりバッハはそういう普遍性というか、
うん、
まあ、ポピュラリティを得やすいとも思うし、実際素晴らしいよね。
素晴らしいよ、うん、こんなに時間が経っているのに。
我ら悩みの極みの相手とかさ、やっぱり泣いてしまうよ、ああ聞くとね。でやっぱりね、しかもバッハがぐるっと回ってエモいのはだからロマンティックじゃないじゃん、ロマンティックなんだけど、いわゆる後期ロマン派っぽくないっていうかさ、
うん、やつもそうなんだけど、分かった、
あの、ね、それがポップだって言ってることなんだけどね、
一人称っぽくない、
うん、そうそうそうそう、
三人称っぽい、
そうなんだよ、
なんかロマン派は、それは面白い、うん、一人称っぽい、
そうだね、完全に一人称だもんね、
感じがする。
それはその通りで、
だからなんか陶酔とはちょっと違う感じがする、
うん、
そうそ
う、 うっとりじゃないじゃん、
うん、
バッハってさ、まあ、バッハをうっとり演奏する人もいるけど、うん、やっぱりさ、うっとりとは違う
感じがある、
やっぱ感じられるよね、うん、だけどそのうっとりじゃない音楽が、
うん、
エモかったりするから、
うん
うん、だからやっぱり後期の後期ベートーベンとバッハのポップスさっていうのは似てると思うんだよね、
うん、
まあ、後期ベートーベンはね、もっと抽象的で少し複雑になるけど、うん、やっぱりあそこで流れてた音楽、 ある音楽とバッハはやっぱりこう今逆の普遍性を獲得してるんじゃないかしら、
うん、
って感じするね、うん、
今なんかそれでバッハが好きな理由がちょっと分かった。
そうだよね、基本ロマン派苦手だもんね、
うん、もうシューマンとかね、恥ずかしいって
恥ずかしい、いいじゃん、シューマンのあれだ、シューマンのあれ良かったじゃん、
いや良かった良かったけど、うん、基本は恥ずかしいって思う、分かる分
かる、あでもそういうのだと分かる、うん、
から、うん、バッハは全然恥ずかしくない、
うん、確かにね、だからある種のたたずまいがあるじゃん、こうキリッとしてるっていう
か、なんかね、自我があんま感じられない、
うん、うん、それはやっぱりあって、うん、大事なことに気づきましたね、
うん
だからそのエモいっていうのはさ、うん、今ヨピコが言ってた、
うん、
あの主観的じゃないっていうのとか、ロマン派っぽくないってこともあるんだけど、うん、主観的じゃないっていう話とやっぱり近くてさ、
うん、
鳴ってる音楽は、
うん、
あの主観的でない、でも聴いている我々が、
うん、
聴いている側がその音楽の中に何かをこう見出しちゃうっていう、
うん、
感情の入る余地とかを、うん、感情がこう揺さぶれる何かを、
うん、
こちらの側はこう見出しちゃうっていう、
うん、
それがやっぱりエモいっていうかエモみがあるっていう感じでさ、
うんうんうん、
であの音楽が非常に主観的に己の自己の感情を形にしようとしてるとさ、
うんうん、入れない、
ね、うん、我々はそれに同調するか、
うん、
その音楽の主体の感情の方に自分を合わせるとか、
うんうんうん、
そこに共感するって構図になると思うんだけど、
うん、
やっぱりバッハの音楽はさ、なんか器みたいになっててさ、
うんうんうん、
そこのところにこっちがいろんなものを勝手にこう、
うん、
読み込んでいっちゃうから、こちら聞いてる我々の中から何かが溢れちゃう感じだよね、うんうんうん、それがやっぱりエモーさにつながる、違う、少なくともヨピコと我々はそういうのをエモいと思ってるっていう感じなんだよね。だからその泣き叫んでる人を見てエモいとはあんま思わないんだけど、
うんうん、
あのなんか知らないけど、あの微笑みかけてるその表情に、
うん、
なんかでもいろいろあるのではみたいな感じでこう勝手にいろいろ思っちゃうってい
うーん、
なんかね、あの我ら悩みの極みにありてとかさ、うん、その無伴奏の6番のサラバーノとかもその極地じゃん、もうなんか、うん、鳴ってる音の佇まいの向こうにいろんなものをさこう感じてしまうんだよね、こっちがね、我々が言っているエモさとは何かっていうところにたどり着いた感じがする、
うんうん、そうだね、うん、うん、
よく言葉ってよく分からず使ってるからさ、うん、なんかこう、
うん、
いや全然これエモいわみたいなこと言ってるけどでもエモいって意味分かって使ってるみたいな、うん、みたいな、
うん、
改めて考えてみたら多分こういうことだね、
うん
うん、我々がエモくなっちゃうっていうのが多分正しいんだよ、聞いてると、
うんうんうん、
バッハの音楽がエモいんじゃなくて、うん、バッハの音楽によって我々がエモくなっちゃうっていう、
うん、
これがエモいっていうかエモみがあると言って言われてることの実相だね、
結論が出ました今日のところの結論が出ました、ね、はい、
いいよ
なるほどね、うん、面 白かった。
まあバッハはまた引き続きいろんな曲でやりましょう。
はい、
うん、
では今日はエモバッハでした。
うん、
それではさようなら